日本共産党倉敷市議会議員団3月4日発言順位5番、田辺明夫。雇用確保への取り組みについて問い、玉島公共職業安定所がこの3月をもって廃止される。日本共産党倉敷市議会議員団はこの玉島公共職業安定所の存続を求め、本市と岡山労働局へ申し入れを繰り返し行った。廃止された時の代替措置として玉島市所に職業相談、職業紹介が行える窓口の設置がどうしても必要だと考えるが、方針を示してほしい。答え、玉島公共職業安定所が仮に廃止になった場合でも、玉島市所内において職業相談及び職業紹介を市民が受けることができる窓口を開設することを検討している。その内容は職業相談員の配置や新たに求人検索用パソコンを設置するなど、より充実したサービスを市民に提供できるよう岡山労働局と調整中である。特別支援教育について問い、岡山県が特別支援学級の設置を3名以上の児童生徒がいなければ認めないという方針を強行しようとしている。これまでは対象児童生徒がいれば一人でも学級の設置がなされていた。特別支援教育の最大の理念は児童生徒一人一人のニーズに応じた教育であるので、県に強く申し入れをしてほしい。そして現実に学級が設置されない場合、市教委としてどうするつもりなのか。答え、特別支援学級での指導が適すると判断された児童生徒が一人でも入学を希望するならば、特別支援学級が新設されるよう県教育委員会に対し引き続き強く要望する。またやむを得ず通常学級に所属することとなった場合は、県教育委員会に非常勤講師の配置を要望するとともに、学校全体で支援体制を工夫したい。国民健康保険の資格証明書発行について。問い、市は保険料が払えないことで保険証を取り上げられた人に窓口で10割負担を強いる資格証明書を発行している。中学生以下の子どもについては資格証明書を解除し保険証を発行しているが、政府は大人にも証明書を発行しない特別な事情を見解として出したので、それに沿った対応を行い、命のパスポートである保険証を取り上げるという無慈悲なやり方は即刻やめるべきだ。答え、本市においては個々の事情を十分聞いて対応しているが、厚生労働省から医療費の一時支払いが困難な被保険者への対応について通知があったので、この趣旨を十分踏まえて対応したい。清風会3月4日発言順位6番、雨宮光一。玉島長尾排水池問題について。問い、1、市長から県警本部長に対し玉島長尾開発団地についての不透明な部分の真相究明を迅速にするよう要請してほしい。2、水道局に警察の捜査はこれまでに何回来て、どれだけの量の書類を持ち帰ったか、またその書類は返還されたのか。3、土地の払い下げを購入価格の15分の1の単価でしているが、なぜこのように安い価格で売却したのか。答え、1、水道局より報告を受け検討を加えたが、違法な行為はなかったものと考えており、県警本部長に対して要望することはできない。2、警察から資料提供を求められた事実はあるが、捜査の支障となる恐れもあるので答えられない。3、買収単価は不動産鑑定評価額内で適正と考えている。 払い下げ単価も普通財産売払評価基準や近隣土地売買実績を総合的に勘案し決定した。水島サロンの存続について。問い、水島サロンは水島地域のコミュニティ活動の拠点であるが、県は当施設を突然投げ出し、本市に対し全面的に引き取るか民間に譲渡または閉館という態度で迫ろうとしている。県に水島サロンの存続を強く申し出るべきである。1年後には指定管理者制度が終わるため早急に動く必要があると思うが、現在県にどのような働きかけをしているのか。答え、県の財政構造改革プランでの水島サロン廃止理由は、民間施設の利用によって代替可能であり、また市民や周辺主要企業から特段の存続希望がなかったためとしている。本市としては今後も県に対し県施設としての存続を要望するとともに、市民へのサービス低下につながらないよう利用方法などを含む対応策についても要望していく。三菱地所等の支援について。問い、景気後退の中、市内に工場のある三菱地所や関連下請け会社に対しどのような支援策を考えているか。補正予算や新年度予算に三菱社の購入費が計上されていることは賛成だが、市が購入する計画だけでなく市民が購入に協力しようと思える企画を発表できないか。例えば総社市は三菱の新車購入者へ1台につき10万円の助成を実施したが、本市でもその上を行くような対策を考えられないか。答え、緊急の支援策として金融相談会や商談会の開催を実施しているが、今後も市内の経済動向をよく把握し関連機関と連携をして対応していく。また総社市の補助の在り方と違うことについては、それぞれの市における考え方で支援を検討した結果で、本市では市として購入していく方針を示している。天領清和会3月4日発言順位7番秋田康之。平成21年度当初予算について。問い、現在の厳しい経済環境の中で最も緊急の課題は経済対策や雇用対策と考えるが、当初予算の重点分野の中に経済・雇用対策が入っていない。市長は特に地場産業の現状や市内の雇用実態について具体的にどのように把握しどう認識しているか。答え、市内の企業の状況を把握として、出荷・生産・雇用の状況、今後の事業計画などについてのヒアリングを実施している。それにより経済状況の悪化を受けて生産調整を余儀なくされ稼働率も下がっているとの報告を受けている。本市としては厳しい状況の中でも予算額を確保し、国や県とも連携して効果的な施策を行い、地域経済の下支えをしていきたいと考えている。緊急経済雇用対策の補正予算について。問い、1、施設改修や維持補修などの公共事業前倒しの予算計上について。発注が早いほど地域経済への波及効果も早く現れるので早急な発注を期待するが、現在の状況と今後の予定を教えてほしい。2、緊急経済雇用対策本部を設置したが市独自の産業支援が見受けられない。小さい額であっても新たに委託事業を発掘発注すれば大きな意義があるので検討すべき。答え、1、現時点では公営住宅の修繕料など5000万円程度の発注となっている。年度末年度初めの仕事量確保を目的とした予算だが、 早期発注に努めていく。2、従来から中小企業に対する資金調達支援や商談会などを実施しているが、今後も具体的にどのような支援策があるのか検討していく。組織改革について問い。1、新設の文化産業局は業務幅が広すぎて雇用対策といった重要課題への対応が遅れないか。2、秘書機能を縮小しているが地域住民へのサービスが低下しないか。3、市民サービスセンターの名称を市民課に戻すと市民は混乱しないか。変更するなら分かりやすい案内や広報 PR の徹底を。答え。1、文化、観光、国際、スポーツ、商工業、農林水産業など相互に連携させ、本市の個性や魅力を伸ばしていく取り組みを総合的かつ効果的に推進したい。2、各部局の意見を聞き、業務の関連性でよりスムーズに業務が行えるように再編している。3、何をしている部署なのか分かりにくいという意見が多かったため変更した。周知案内もしっかりと対応していく。